高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は移動のツールの話をしたいと思います。皆さんは電動キックボードというのはご存知でしょうか。車輪とモーターがついた板があって、そこに乗ってというのは立ってと言った方がいいでしょうね。立ってハンドルを操作する、そういう電動の移動ツールです。さあ、こういうものが登場すると事故が起こったり、あるいは事故の危険を感じたりするときにどうしたものかというふうに今皆さんもお考えになると思うんですけれども、電動キックボードなどが増えてきているということもあって、警察庁や特に警視庁はこれは問題にしないといけないということを考え出しているようですね。11月に、これは大阪市でしたが、道路交通法違反で、東京パラリンピックの警備スタッフが電動キックボードを酒気帯びで運転したということで、警視庁が書類送検したという、そういう報道がありました。電動キックボードで酒気帯び運転ということになったので、さあどういうことになるんだという、そういう関心も呼んだ事件でした。で、実際に申しますと、この電動キックボードというのは大抵、原動機付き自転車、いわゆる原付きバイクということにされるようですね。原付きバイクということになると、これは原付きの運転免許を取らなければいけないということになります。原付きというのは皆さんご承知のように、当然ブレーキの性能だの、あるいはバックミラーだの、そういうものがついていますし、それから運転をするときにはヘルメットをかぶらないといけないということはご承知の通りですね。で、そういうものがこう必要になるんですね。電動キックボードというものは原付バイクということになると、そうなる。そこまで行かないとなれば、自転車と同じような形で、道路交通法上の基準としては原付バイクにはならないという扱いになる。難しい話です。で、免許がなければいけないということを今お話をしましたけれども、さあ免許が持っているとして、原付バイクの免許を持っているとして、その時に交通違反を犯すと、その内容によっては青切符だの赤切符だのを切るということに、切られるということにもなるわけで、で先ほどお話をしたこの大阪の酒気帯び運転者の話も、酒気を帯びて原動機付き自転車を運転してはいけないという、その理屈が適用されてくることになります。なおちょっと話が横へそれますけれど、お酒を飲んで運転していけない、運転してはいけないというのは、四輪車などの自動車、あるいはバイク、原付バイクなどに限らず、自転車でもこれはいけないことになってますから、酒気帯び運転のお話をするときには電動キックボードであるとどうなるかというような議論はなくって、その電動キックボードの性能の中にブレーキやバックミラーなどといった整備がされていないとしても、軽車両という扱いになると、もうこれは酒気帯び運転の処罰の対象になるということだけは、頭に置いておいていただきたいと思います。で、話を戻しましょう。この電動キックボードでは、今年6月に原付の免許を持たないで運転していた女性が信号無視をして、そしてタクシーと衝突をした。 でその結果タクシーに乗っていたお客さん乗客が怪我をしたということで、自動車運転死傷行為処罰法の中の無免許運転での運転致傷というその犯罪が成立するとされて、でこの人も書類送検をされていますね。実際に私はまだまだ社会的によく認知されていないためになんとなく乗ってしまっている人っていうのがいるんだろうと思いますし、そのための事故も起きてるんだろうと思います。実際私自身も見かけたことがありますが、ヘルメットをかぶっていなかったなと思います。こういう状況を放置しておいてはいけないということになったのでしょうが、皆さんもご承知のように、例えばもう今かなり普及をした電動アシスト自転車、これも原付バイクと自転車のいわば中間形態というのでしょうか、中間のそういう移動ツールということになりますけれども、でしかもこれは原動機付き自転車ということにはならないのですね。基本的に人間の力で運転をするツールであり、電気の力というのはつまりアシストをしている、手伝っている、サポートをしているということにとどまり、通常走行に入ったところでは自転車は人力によって移動するというものになるということから、原動機付き自転車とはみなされないいうものになりますので、その規制の基準もそういうことでされる。よく考えてみますと、世の中単純な構造で自動車というものがこの地上に登場して、でそしてしかし一般の住民というか生活者は車を使うまでもなく、しかしその便利さを多少恵みを受けて、そして自転車を移動できればいいなと、あるいはもっともっと手軽に少し早く移動ができるツールがあるといいなという要望が出てきて、そういうところに応えるいわばツールというものがこのように登場してきているんですね。いろいろ電動アシスト自転車もそんなに歴史はありません。急速に成長して今自転車の中の8%、 1割弱ぐらいまでは電動アシストになっているというふうに言われていますけれども、そういう道具に、いわば通じるような中間的な、これは一体何なんだ、自転車なのか原付なのかもっと他のものなのか、いったような議論が盛んに行われるような時代に今入っていますね。で問題はそのそれぞれのクラスの車両の一部だということになるとすると、規制が変わってきます。その変わってくるというところのその境目、境界のところのどこら辺に位置するのかという議論がどうしても出てこざるを得ないので、議論がややこしくなってくるということです。便利さというのはそういう境界をあっちへ行ったりこっちへ行ったり越えるか越えないかということと関係なく、私たちの日常の生活に役に立つというところがあるものですから、それについてルールや規則が後を追いかけていく、そういうことにならざるを得ません。ただ大事なことは、多くの市民がそういうその規制のルールをよく理解できない状況のままにいるということは、時に人権侵害を生むというような問題にもなりますので、ルールの周知、そしてその問題点のいわば合理性、不合理でないかどうかということの検証をしっかり行うということがやはり大事なんだろうというふうに私は思います。電動キックボードの話、あるいは電動アシスト自転車の話などを聞くと、なかなかその境界が難しいなという思いと同時に、そのことに関する周知徹底にさらにさらに力を入れていかないと、多くの人たちが戸惑うことになる。そこへの配慮をしなければいけないという思いを持ちます。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。